東京ネットラジオインストゥルメンタルジャーニー、皆さんこんにちは、こんばんは、そしておはようございます。ギタリストのマガリーです。東京ネットラジオ唯一のインスト専門番組インストゥルメンタルジャーニー第135回となっております。皆さんいつもご愛聴のほどありがとうございます。いかがお過ごしでしょうか。収録している本日、2020年11月26日木曜日、配信としては2020年最後のね、配信になるかと思います。ですね、まず近況報告、おかげさまでですね、曲がりギター教室としましては今年の山場超えたかなと思っております。11月3日曲がり&ネクストカマーズ、曲がりギター教室の、事実上の配信発表会、本当にね、まず楽しかったです。はい、とても楽しい一日が終わりました。自宅我が家を会場楽屋にして、配信してパソコンの前でお客さんにね、見ていただくというね、配信ライブだったんですけれども、それはわかるか。本当にたくさんの人に見ていただき、反響をもらって、で生徒さんも、パソコンね、詳しい方がいて、それをアドバイスをもらったりとかしつつ、配信して、本当にね、反響もよくね、大変楽しい、実りのあるイベントになりました。ありがとうございました。個人事業なんでね、家族の協力あってのことなんで、本当にね、前向きに協力してくれた家族にも感謝しております。さて今日なんですけれども、ずっとねシリーズでやってきました私の自叙伝シリーズ、一旦ですね今日で、このクールは、一応一旦最終回とさせていただこうかと思っております。最後はですね、5個目の自分、ソロアーティストとしての自分のお話できる限りしていきたいと思います。この番組はアートヒルズミュージックの提供でお送りします。最後までお付き合いください。
すべての音はここから始まる、始めはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.com アートヒルズミュージック、
私アッキーがお送りする痛快愉快奇想天外トークバラエティ番組、アッキーのレッツトークラジオデラックス、第2第4木曜日絶賛放送中。
ねえねえ、ナナ姉が CD 出したらしいよ。
え、そうなんだ、楽しみ。
ナナミビーティング4月桜発売中、みんな聞いてね。
今までね、長々と自叙伝午後のフォルダー分けのことを話して、今日最後5個目、ソロアーティスト曲がりとしての自分なんですけれども、ですね、結果として5個あるなとは思っているんですけれども、前回とかのね発言とちょっと矛盾しちゃうんですけれども、僕正直ソロアーティストの自分っていう発想なかったなとね思いました。自分のその心の中のウェイト、自分の心の中の優先順位とか占めてるウェイトってやっぱね、僕2つが大きかったんですよ。どの2つかっていうと、やっぱまず外で働くと、だ要するに20代だったんで、外に就職して社会人として働く感覚って、当然男性の本能としてあるんで、自分をね雇ってくれた、楽器店さんですとかっていうところで外で頑張ろう。逆にその今自分のメインとなっている自分の教室っていうのは、なんかそんなおこがましいみたいな気持ちがあったんで、自分のその外の先生と、あとやっぱ働きたいという本能と、あとずっとやっぱ自分の真ん中にあるバンドやりて、かっこいいバンドやりたい、友達と、いい音楽を作りたいっていう、その2つだから、先ほど挙げた5号で言うと2個目と4個目、外の出張講師と、それから4つ目のマガテック、なんかね、その2つがすごく心のウェイトを占めていたので、その1つ目のなんか自営業の自分っていうのもなんか棚ぼた的な感じだし、もっと言うと、あと3番目か、3番目のなんか うん、まあこれはだからそのプロとしてね、良くない心情なんだろうですけど、なんか未だにこうそんな僕が好きでやってね、好きなあのギターを弾いて演奏してるんで、そんな別にお金なんかいいですよって気持ちがね、昔は強かったし今でもどっか残ってるんだよね。だからいやそんなとんでもないですみたいな気持ちがねまだあるっちゃあるんですよ。だからその2個目と4個目が強くて、1、3番目はなんかすごいいいんですかねみたいな気持ちが未だにちょっと実はあるんですよね。まあそれ良くないんでしょうけどね、もっと律していかないと。で5番目今日のねソロアーティストとしての自分、これはね本当に僕ね発想になかったですね。振り返ると今回この自助伝やろうと思ってホルダー分けしていくじゃないですか。なんですよ、要するに例えばソロアーティストの自分なんて例えばこう1、2番目ぐらいに来たっていいわけじゃない。1番目曲がりギター教室で2番がソロの俺だみたいな。なんだけどそのさっき言った 2,4 が占めるね割合が大きくて 1,3 がなんかすごい棚ぼた的な感じで、だけど例えばそのいろんなスケジュールの記録を見た時にこれはどこにも属さないなっていう自分が振り返るといて、最後に残ったあれまだなんかこう残ってるのは全部こうフォルダ分けしきれてないな、この自分はどこなんだろうっていうところで5番目のフォルダを作ったイメージなんですね。例えば2006年とか2007年に、マガテックでね出て、マガテックでも出ていた、八王子のパパビートさんとか、あと都立大のね UQ1 さんっていうカフェがあって、そこに、アコースティックのソロで出させていただいたことがあったんですよ。で辰巳さんの演奏と同時期で辰巳さんでもやってライブハウスでもやってっていうとこで、自分の中でその当時はあんまりその区分けの意識がなかったんですけれども、なんか辰巳さんってやっぱね依頼演奏の感覚だったんですよね。演奏家としてのやっぱりこのランチタイムのお客さんに、BGM綺麗な BGM を届けなきゃいけないって、やっぱこうなんか受け身の意識があって、それに対してやっぱりライブハウスっていうのはアコースティックギターを持って自分同じ人間が行っててもそこでやってる曲ってやっぱ例えばマガテックの曲のソロバージョンだったりしたし、なんかその周りのね対バンのアーティストさんに感化されてる部分もあって、やっぱ自分のオリジナリティを発信してたんですよね今思うとね。だそれとそれはやっぱりフォルダー違うだろうって、やっぱ違うだろうと思って振り返って、あれはソロのアーティストの自分だなと。まあね、もちろんバンドあるあるで、バンドのスケジューリングが合わなくて、例えばね普段バンドでやられてる、バンドさんの、ボーカルさんだけが弾き語りでソロライブってやるじゃない、あの感覚なわけですよね。そっか、でもそれはいわゆる依頼演奏じゃなくてやっぱりソロアーティストの曲がりだったなと思いまして、なんか振り返って気づくというかね。でその後もやっぱライブハウスで定期的に僕のアコースティックのソロってあったんですよ。ライブハウスだった、それはアートヒルズさんに入ってからですとラムラか、飯田橋のラムラショッピングセンターとか光が丘の今とか、そこにアートヒルズアーティストとしてソロで出てってやっていったんですよね。なんかこうどういう意識でやってた、別にそんな何も考えてなかったんだろうね、今日はラムラみたいな。だけどなんかそれはやっぱり、ソロアーティストですよね。なんかそのギターの人になんかこうイベント頼んだよってことじゃないわけですからね、司会のね、あずささんとか美奈子さんにじゃあ次は曲がりさんですって言ってアーティストとして名前を呼ばれてねで演奏してたわけだから、こう振り返って、ああこの自分はやっぱり1,2,3,4どこでもないな、そんな心情でございます。はい、なんかなのでその言葉としてもちろん良くないんだけど、何かこういろんなものが同時並行で進んでいく中で、なんか副産物的に結果的にこうなんかこう炙り出されていったのが、ソロアーティストとしての自分だなと思いました。はい、今回はねソロアーティストの自分ですって言って喋、り出して、こう自宅で収録して喋り出して、でも、あんまりやっぱ嘘もつけないなと思って、正直な心情を語るとそういうのが本当に正直な気持ちですね。 だからたくさんやってみて、そういうつもりじゃなかったけど、ソロアーティストの自分ってものを周りの環境が生んでくれて、まあこれから先もしかしたらものすごく大切に育てていかなきゃいけない自分なのかなという、まあそこなんかこう過去にはあんまり自分が、そういう自分を感じていなかったので、未来に感じる自分だなと思います。はい、じゃあですね、とりあえずそのまあ僕のソロの代表曲と言っていいんですかね、一曲聴いていただきたいと思います。マガリでアリスウォーク。アルバムマガリからアリスウォーク、個人的なね歌でございます。自分の長女が、初めて立ってね一緒にお散歩した時のことを、情景を描いた。本当にねこの曲はおかげさまですごく、人気があって、本当にいいねいいねと言っていただいております。ありがとうございます。でこれもですね、まあこのソロアルバムに行き着いた、この曲に行き着いた話も無意識レベルでなんか気づいたらというか、ほんと気合い入れて、よしじゃあ俺はソロデビューするぞって、で娘のためにソロの曲書くぞっていう、本当にそういうことじゃなかったんですね。ちょっとまたバンドの話に戻っちゃうんですけれども、デューンフリークスという僕とベースのひろきくんと、2人編成の時、僕がまあアコーギを弾いてアコースティック編成の、まあ、デュオをやっていた時期があってね、コンサート来ていただいた方ね、ラジオ聞いてくれてますかね、という、まあ、ユニットでやってた時期があったんですね。そのための曲なんですよね、アリスウォークって。まあアコギとベースでやろうってなった時に、なんかやっぱちょっとこういう曲いいなと思って作り始めたと同時に、まあ自分のねプライベートでも娘が2歳ぐらいかなだったっていうタイミングが重なって、っていうのがそのいろんなタイミングが重なってできた曲なんですよ。だからまあソロ用じゃなくてデュオ用なんですよね。でそれがまあ結果的に僕のソロの代表曲になってったという時間の経過があるんですけれども、まあまたちょっとまだ話脱線しちゃうかもしれませんけど、そもそもなんで4人組バンドで、まあその中のギターとベースでねユニットでやってたかっていうのも、まあやっぱ4人でやっていく中で当然バンドあるあるで、4人のスケジュールってなかなか合わないわけですよ、じゃないですか。でやっぱりなかなか集まれない、集まれても誰かが欠けちゃうなっていう状況に、まあ当然どのバンドさんもなるわけですよね。でマガテックも当然なったんですね。で当時の若いリーダーなりに考えた、まあ、その逆境に負けない打開策として、まあ、例えばその4人揃わなくても、例えばその、まあ、僕と誰か、僕とてっちゃんとか僕とゆっきーとか、 小編成でも動いていれば母体本体のマガテックに必ずそれはプラスになって還元されるだろうと自分なりにすごい考えたんですよ。でただ本当ねこれが本当に今思ってもメンバーに申し訳ないんだけど、ちゃんとね僕そういうことを伝えずに行動に移しちゃったんですよね。もうねなんか一人一人にこう声かけてちょっと二人でやろうみたいになっちゃって、それは本当ねラジオを通して申し訳ないと思ってます。でだから僕とひろきくんでチューンフリックスで、僕とてっちゃんの時はねFトーンっていう名前だったんでね。で俺とユッキーだけまあ付き合いが長いせいかそのユニットが全然まあ成立しな誕生しなかったんで今のところ名前もないんですけど、まあそれでそのなんていうんですかな、スケジューリングがハードな時も乗り越えていこうよっていうのが僕最初の発想だったんですね。でそれ用にアリスウォークという曲と、あとソロアルバムもう一曲バイバイブルーバードレインという曲も、まあ、そのデュオ用に作っていって2人でやってたんですよね。だからそれも、まあ、アリスウォークもバイバイブルーバードレインもいつかバンドでやりたいって思ってたと思います2人とも。まあそのバンドの成長過程として今ちょっと2人で実験的にやってたりとか、だから僕とヒロキ君ともやりたいし、時には僕とてっちゃんともやりたいって思ってたんでしょうね当時はね。だけどまあそれはまあやっぱねちょっと、相当バンドとして何かこう成熟してないとちょっと無理だなと思います。今思ってもちょっと時期尚早だったなと思います。でさらにアコースティックファンの方々ですかにそのまあ新しいお客さんにデューンフリークスとすんごい評価されたんですね。それでもうすごいかっこいいってことで、でそれはまあねすごく嬉しいことだったんですけども、結局本末転倒なわけじゃないですか。本体を差し置いてまあその発生しているものが評価されるっていうことに対してまあちょっと戸惑いがあったんですよね二人ともね。特になんかねひろきくんっていうのは本当にバンドマンで、やっぱバンドサウンドが好きでエレクトリックが好きで、ドラムとのセッションが好きなベーシストなわけなん で僕は彼のそういうところが好きで選んだので、彼の戸惑いは本当ね今もとかとあったなと思います。なんかちょっと気づいてあげられなかったなと思います。僕はちょっとやっぱこうフロントマンとしてやっぱこう求められてるからにはちゃんと返さなきゃっていう思いもあったんですけど、まあでも今思うとちょっとね僕の横暴というか、まあ、ひろきくんもそうだしてっちゃんにもそうだしユッキーもそうだし、まあそのデューンフリークスをファンになってくれた認めてくれた人にもなんとなくちょっと申し訳ない気持ちがちょっと残っているのがちょっと正直なとこです。未来にもう一回やりたいと思います。なんかもっとこう木が熟した時ってわかるじゃないですか。いや、はい、ちょっとねソロの話から脱線しちゃったんですけども、ちょっと一回 CM 行きましょう。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
エミさん、もうめちゃくちゃ面白いラジオ CM のネタ思いついたからさ、今から一緒にやってくれない？
お、すごいね、やろうやろう。
ありがとう。CM の台本どこ行ったっけな、
唐沢和道のラジオ始めたんだがマイペースに配信中。
あったまずこれ言ってほしいって。
皆さんこんにちは、吉田恵里です。吉田恵里のエリマルシラジオ、毎月第3木曜日に配信中。ファッションや美容、音楽、そして質問コーナーなど内容は盛りだくさん、ぜひチェックしてね。
Thank you.
フォークとね並んで、おかげさまでね代表曲となっております。バイバイブルーバードトレイン聞いてお別れです。まあそんなわけでね、マガテックの曲がりひろきはまあその本来の本体のバンドに戻っていって、でと同時にその後同時並行でソロの僕はそのデュオでやってた曲を引き継いで、アリス・ウォークとバイバイブルーバートインとか引き継いで、まあアートヒルズさんでソロアルバムとしてレコーディングしてもらって、まあ出したっていう経過なんですよね。だからなんかまあこのねことを話しててもやっぱりなんか他のことをいっぱい頑張っていったら結果的に自分のソロがなんか勝手にできてしまったというような、感じが正直なところですね。はい、今回の本当になるべく嘘はつきたくないんで正直な心情を語ったらこうなりました。はい、ではですね、本当に第5回ぐらいなのかなにわたって僕の音楽反省語らせていただきました自助伝、本当にね、こういう機会をいただけて嬉しく思います。ありがとうございます。まあただね、まあ反省だし、まあこれからまだまだ未来頑張っていかなきゃいけないと思ってますんでね、これからもよろしくお願いいたします。まあ自助伝でも楽しいのでまた、次の機会にやりたいと、またいつかやりたいなとは思っております。お付き合いいただきありがとうございました。 See you next time. バイバイ。